声の広報岩で2013年6月第87号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。今月の主な内容のご紹介です。災害に備える病後児童保育室キララのご案内、感染症予防のお知らせ、図書館へ行こう、その他お知らせなどです。ではごゆっくりお聞きください。まず表紙です。子どもたちの田植え体験。泥田の中一列に並んで一本に張られた紐を前に真剣に早苗を刺す小学生の写真が載せられています。
災害に備える。梅雨時は大雨や洪水による災害の発生しやすい時期です。土砂災害や河川増水、氾濫に厳重に警戒してください。大雨洪水時の注意点。最新の気象情報を十分注意する。河川に近づかない。危険を感じたら早めに自主避難する。土砂災害の注意点。土砂災害とは大雨や地震などが原因で山や崖が崩れたり、水と混ざり合った土や石が川から流れ出て建物や道路などを壊してしまうものです。山全体がうなっているような音がする。川が濁ったり木が混じっている。雨が降っているのに川の水が減っている。地面がひび割れたり水が湧き出してきた。井戸の水が濁っている。崖から小石がパラパラと落ちてきた。崖に割れ目ができた。このような時は注意してください。日頃からの準備について。避難場所や避難方法など家族と話し合ったり、家の周りを点検するなど災害に備えておきましょう。保存版岩出市防災マニュアルをご活用ください。マニュアルは平成23年11月に作成しお配りしています。また岩出市ウェブサイトでもご覧いただけます。災害時の情報収集方法について。防災行政無線。市内67カ所に設置してあり、避難に関する情報などを放送します。この行政無線が聞こえないときは、放送内容を電話回線を利用してお伝えする防災行政無線電話応答サービスをご利用ください。電話フリーダイヤル 0120-77-2141 です。ただし電話が集中したとき話し中となる場合があります。ラジオ。ラジオは災害時の重要な情報手段です。テレビ。地上デジタル放送のデータ放送が受信できるテレビでは防災関連情報が入手できます。テレビ和歌山5チャンネルの画面でリモコンの D ボタンを押して安全情報24時を選択してください。警報発令時などでは D ボタンを押せばすでに安全情報24時の画面になっています。次にインターネットのサイトのご紹介です。岩出市ウェブサイト。アドレスは www.city.iwade.lg.jp/です。和歌山県防災和歌山ホームページ www.pref.wakayama.lg.jp bosai.jp/防災です。和歌山地方気象台 www.jma-net.go.jp/和歌山/です。メールでの情報収集について、岩出市安全安心メール配信サービス、これは市内放送の内容や緊急情報などをメールでお知らせするものです。登録方法など詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 総務課情報推進室までどうぞ。防災和歌山メール配信サービス、これは気象情報などを携帯電話やパソコンに電子メールでお知らせするサービスです。登録方法などについては和歌山県総務部危機管理局総合防災課電話 073-441-2271 またはファックス 073-422-7652 までお問い合わせください。エリアメール、緊急速報メール、避難が必要となる緊急情報を一斉に携帯電話に配信します。登録は不要ですが、受信できない携帯電話や個別に設定が必要となる機種があります。詳しくは購入された店舗などにお問い合わせください。次に自主防災組織のご紹介です。地域ぐるみで防災対策、突然の災害に見舞われたとき、災害規模によっては道路の寸断や停電などが起き、警察や消防などの公的機関が迅速に対応できないことがあります。そんなとき、地域住民による救助・救出が重要になります。また避難所の管理運営や災害復興に関しても地域の連携が必要になります。自主防災組織とは、自分たちの町は自分たちで守るという地域住民の連携に基づき、地域内で自主的に活動する組織のことです。活動には災害の発生に備えて被害の発生や拡大の未然防止のための活動と、災害が発生した後に地域内で被害の発生や拡大を防止するための活動があります。日常の活動がいざという時の災害時の活動に生かされます。岩出市内には5月末現在42の自主防災組織が結成されており、地域で防災訓練などを実施されています。自主防災組織の活動は地域に密着したものです。組織を作るには自治会などでお話し合いください。自主防災組織に必要な防災機材の購入には、購入額の8割、限度額50万円までの補助もご利用いただけます。詳しくは、岩出市役所、電話 62-2141、総務課危機管理係までお問い合わせください。大町地区防災訓練実施。4月14日に行われた大町地区防災訓練には90人以上の方が参加されました。防災訓練では炊き出し、簡易トイレの作り方、消火器の使用体験、消防団による放水、土のう作りなどが行われました。自主防災会代表の榎本さんは、いつ起こるかわからない災害に備え、地区の皆さんの相互協力が大切、誘導面など課題もあり、今後改善に向けて取り組んでいきたいと話されていました。以上、災害に備えるのコーナーでした。
税務課からのお知らせです。年金から住民税が引き落とされます。4月1日現在、65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得にかかる市・県民税の納税義務のある方については年金から引き落とされます。ただし次の方については対象となりません。介護保険料が年金から引き落とされていない方、引き落とされる税額が老齢基礎年金などの額を超える方などです。次の場合は引き落としが中止になります。市外へ転出したとき、年金にかかる税額が変更したとき、年金が支給停止になったときなどです。その場合はご自身で納付書や口座振替で納付する普通徴収に変更になります。平成25年度の税額については6月13日発送予定の平成25年度市民税・県民税税額決定納税通知書にてお知らせします。詳しいことは市役所電話 62-2141 税務課へどうぞ。平成25年度市・県民税第1期分と前期全納分の納期限は7月1日月曜日です。期日に遅れないようにお納めください。税務課からのお知らせでした。
福祉課からのお知らせです。病気回復期のお子様をお預かりします。病後児保育室キララのご案内です。これは岩出市病後児保育事業補助金交付対象事業です。病後児保育室キララとは、病気や怪我の回復にあたり家庭や集団生活での保育が困難なお子様を一時的にお預かりする事業です。次のいずれにも当てはまる方が対象です。岩出市にお住まいであること、満1歳から就学前の児童、ただし特に必要な場合は小学校3年生まで、病気の回復期にあり医師により許可されていること、保護者の就労、疾病、冠婚葬祭など社会的な理由により家庭での保育が困難な状況であることなどです。対象となる病気と回復期の範囲、1、風邪、感染性胃腸炎など子どもが日常的にかかる病気で急性期を経過したがまだ安静が必要なとき、2、おたふく風邪、はしか、インフルエンザなど伝染性疾患で急性期を経過したがまだ感染力があり集団での保育には無理があるとき、3、喘息などの慢性疾患で急性期の症状はなく状態は安定しているがまだ集団生活に不安があり安静が必要なとき、4、やけどなどの外傷性疾患で症状は固定しているがまだ集団での保育には無理があるときなどです。お預かりできる日と時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後6時まで、土曜日曜祝日年末12月29日から年始1月3日までお休みです。定員は3人、利用料は1日2000円で昼食300円、おやつ100円です。登録問い合わせ先は社会福祉法人和歌山つくし会病後児保育室キララ、岩出市中房 667-1 和歌山乳児院2階です。電話番号は 69-1001、 ファックスは 69-1002 です。児童手当現況届更新手続きの提出はお早めに。子どもの養育状況を確認するために6月に現況届の提出が必要です。児童手当を受給されている方は6月4日から14日までの間に児童手当現況届をお忘れのないよう提出してください。郵送可能です。現況届手続きの通知は6月初旬に福祉課から送付いたします。提出されませんと受給資格があっても
6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。なお、平成25年1月2日以降に岩出市に転入された場合、平成25年度所得課税証明書の添付が必要です。これは平成25年1月1日の住所地で取得できます。お問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141、福祉課児童福祉係までどうぞ。岩出木の川ファミリーサポートセンター、そら豆サポート、スタッフ養成講座のお知らせです。あなたの子育て経験を生かしてみませんか？この講座を受講し、会員登録すると、そら豆サポートのスタッフ会員として活動できます。講座日は6月29日土曜日、7月5日金曜日、7月10日水曜日、7月11日木曜日、全部で4回です。時間は午前10時から午後5時まで、受付は9時45分からです。会場は岩出市総合保健福祉センター、II センターです。対象者は、岩出市木の川市周辺の一時保育経験者、保育士、看護師、ヘルパーなどの資格をお持ちの方、または子育て経験のある方です。定員は30人、定員になり次第締め切ります。参加費は資料代として1000円、先にお納めください。納付方法は申し込み時にお知らせします。受講には申し込みが必要です。電話、ファックス、メールで申し込みができます。講座は4日間の受講を原則としますが、この講座に関心があり、一部受講を希望される方の参加も受け付けます。申し込み締め切りは6月17日月曜日です。申し込み問い合わせ先は、郵便番号 649-6112、和歌山県紀の川市桃山町塚付347番地、岩出紀の川ファミリーサポートセンター、そら豆サポート、担当は岩橋さん。電話番号は 60-4337、ファックスは60-4338 です。ホームページアドレスは http://ikf.key-kii-kodomo.jp です。事業所開所時間。月曜日から金曜日は午前9時から午後5時30分まで。土曜日は午前10時から午後3時まで。日曜祝日はお休みです。以上、そら豆サポートについてでした。
生活環境課からのお知らせです。ゴミの分別と資源化にご協力ください。岩出市では、ゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、ゴミ有料化を実施しています。毎年1回、岩出市より各世帯の人数に応じたゴミ袋の無料配布があり、それを使い切っていただいた後は、個々に購入していただきます。平成25年度の無料配布引換券は、5月末に発送しました。引換券をもって、岩出市の指定する可燃ゴミ袋取扱店で、ゴミ袋と引換えてください。4月1日の基準日以降に転入などで新たに世帯を作られた方には引換券発送の代わりに生活環境課窓口でゴミ袋を配布します。ただし、すでにある世帯に入られる方にはゴミ袋の配布はありません。一般家庭から出るゴミで市で収集できないゴミを有料で回収します。岩出市では収集できない廃棄物を次の場所に各自お持ちくだされば有料となりますが、回収します。実施内容は次の通りです。回収日は6月16日日曜日、市民総合体育館北側駐車場で午前8時から午後2時までです。主な引き取り品目は、農業用ビニール、コンクリート、家庭用消火器、 タイヤ、物押し台、バッテリー、バイク、パソコン。これ以外に暖房用機械器具などの機械器具類及び農業機械、パイプハウス用鉄類、自動車金属部品、ホイールなどは無料で引き取ります。以上のお問い合わせ先は市役所電話 62-2141 生活環境課です。グリーンカントリー運動 in 岩手にご協力を。岩手市では7月の河川愛護月間に合わせて市民一人一人が環境美化への認識を深め、住みやすく愛着の持てるふるさとづくりを目的にグリーンカントリー運動 in 岩手を実施します。ポイ捨てされたゴミ、空き缶、空き瓶などを回収し、きれいな街づくりを進めるため一人でも多くのご参加をお願いします。なお開催場所、日時など詳細につきましては広報岩手7月号にてお知らせいたします。地球温暖化対策シリーズ61回目。岩手市では環境月間の6月1日から14日にかけて地球温暖化パネルの展示を市役所玄関ロビーにおいて行います。地球温暖化防止の推進のためには行政、事業者はもとより市民の皆様の協力が必要で、地域社会のすべての構成員が参画することが重要です。環境月間環境の日を契機として、ゴミの減量化、エアコンの温度設定、テレビや電気製品を不要につけないなど、市民一人一人の身近な地球温暖化防止の取り組み、省エネルギーを基本としたライフスタイルの実施にご協力ください。空き地など雑草除去についてのお願いです。空き地などに雑草が繁茂しますと、住環境や健康に悪影響を及ぼしますので、空き地の所有者、管理者は周辺に迷惑がかからないように責任を持って草取りを行っていただきますようご協力をお願いします。生活環境課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。年に一度は健康チェック、特定健診を受けましょう。平成25年度の対象者には黄色の特定健康審査受診券を送付しています。6月の集団健診総合保健福祉センターの受診日は6日木曜日、21日金曜日、28日金曜日です。個別健診の受診期間は平成25年11月30日土曜日まで。75歳以上の方は個別健診のみです。受診期間は平成25年6月1日から26年2月28日までです。なお受診券をなくされた方は再発行いたします。受診に関してのご注意、健診は集団か個別のどちらかの受診となります。各種がん健診も一緒に受けることができます。同時に受診し健康チェックに役立てましょう。国民健康保険非保険者、後期高齢者医療非保険者の方、日帰り人間ドックを受けてみませんか。対象者は次の3つの条件をすべて満たしている方です。 1. 満30歳以上で岩手市に住所があり、岩手市国民健康保険または和歌山県後期高齢者医療に加入している方。2. 国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を滞納していない方、または納付契約を交わし履行中の方。3. 検査結果など個人情報を岩手市が医療機関から提供を受けることに同意していただける方です。検査費用3万5000円のうち1万円の自己負担が必要です。検査項目は身体測定、視力検査、血液検査、尿便検査、血圧、 心電図、眼底、肺活量、胸部レントゲン、胃、造影検査、腹部超音波検査です。医療機関は富田病院と公立長病院で、定員は国民健康保険被保険者の方80人、後期高齢者医療被保険者の方20人です。申し込み期間は6月3日月曜日から定員なり次第終了します。お申し込みは国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証と印鑑を持参の上、市役所保険年金課の窓口に備えている申し込み書に記入の上、直接窓口でお申し込みください。電話での申し込みは受付しておりません。なお、後期高齢者医療被保険者の方は郵送で申し込みすることができます。自宅へ申請書を送付いたします。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 国民健康保険被保険者の方は国保年金係へ、後期高齢者医療被保険者の方は保健医療係へどうぞ。平成25年度国民健康保険税第1期の納期限は7月1日月曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。また6月の夜間納税相談日は13日と27日、いずれも木曜日午後8時までです。後期高齢者医療保険料の相談もできます。保険年金課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーからのお知らせです。子ども、家庭、地域がともに夢を持てる町。青少年の健全育成は岩出市における重点施策の一つです。少子化の進行や家庭での子育ての孤立化が社会問題となっている昨今、規範意識を持ちチャレンジ精神旺盛な子どもに育つには、さまざまな年齢の人や異なる年齢の子ども同士の関わりの中での経験が重要となっています。今回はボーイスカウト活動とガールスカウト活動をご紹介します。ボーイスカウト、ガールスカウトに入会しませんか？子どもたちが地域の人たちと交流しながら自ら考え、社会の一員として責任ある行動をとることを学びます。ボーイスカウトとは社会奉仕活動や自然の中での体験などさまざまな活動を通していろいろなことを身につけてたくましく育っていくための活動です。岩出市に事務局を置くボーイスカウトはハイキング、キャンプなど野外活動、清掃活動や募金などの奉仕活動など意欲的に活動しています。年齢によって下部隊、ボーイ隊、ベンチャー隊、ローバー隊に分かれ、少年から青年期まで段階的な成長を促進することを特徴としています。ボーイスカウトのすべての活動は誓いと掟の実践を基盤において行われています。ガールスカウトとは、ガールスカウトは少女と若い女性の可能性を最大限に伸ばし責任ある世界市民となれるように活動する社会教育運動です。自ら考え行動できる人となれるように実践的な活動プログラムを通して一人一人の力を伸ばしていきます。ガールスカウト和歌山県第17弾は岩出市を活動拠点として2002年に誕生し、少女たちは学区を超えた仲間づくりや地元の行事への参加など、まず地に足をつけた地元を中心とした活動を行っています。そして年齢に応じてテンダーフット部門、ブラウニー部門、ジュニア部門、シニア部門、レンジャー部門の5つのグループに分かれ、県内、県外、 そして世界へと活動の輪を広げています。ガールスカウトは、約束と掟を大切にし、日常生活で実践するよう心がけています。大人のボランティアとして活動を支えてみませんか？子どもたちの活動を支えるほか、地域で役割を持ちながら未来を担う子どもたちを支援するため、自分にできることから始めてみませんか？問い合わせ先は、ボーイスカウト長第4団委員長、宮本春夫さん、電話 62-2427。ガールスカウト和歌山県第17団委員長、泉英子さん、電話 61-5934 です。以上、ボーイスカウト、ガールスカウトについてでした。
長寿介護課からのお知らせです。岩出市では介護保険サービスや施設など公正に運営していくための話し合いの場として介護保険運営委員会を設置しています。第1回介護保険運営委員会が開催されます。委員会は傍聴することができますので、傍聴を希望される方は長寿介護課介護保険係までお問い合わせください。ただし、内容によっては非公開となる場合もあります。日時は6月中旬から下旬頃を予定しています。事前に申し込みが必要で、電話での申し込みもできます。定員は8人で、希望者多数の場合は先着順になります。開催日が決まり次第、市ウェブサイトに掲載しますのでご確認ください。岩出市ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。申し込み問い合わせは市役所電話 62-2141 介護保険係へどうぞ。認知症予防教室の参加者を募集します。岩出市に住民登録されている65歳以上の元気な方を対象に、認知症予防メニューを取り入れた教室を開催します。ただし、要支援・要介護認定を受けていない方です。ぜひご参加ください。募集定員は15人。応募者多数の場合は先着順になります。内容は、認知症についての正しい理解と、認知症予防のための脳トレドリルや個人活動、グループ活動を行います。医師による認知症についての講義も行います。日にちは7月16日から10月22日の隔週火曜日、全部で8回です。時間は午後1時30分から3時30分まで、岩出市総合保健福祉センター3階、視聴覚室で行います。受付期間は6月3日月曜日から17日月曜日まで、ただし土曜日曜祝日は除きます。申し込み問い合わせは市役所電話 62-2141 介護保険係へどうぞ。認知症の人と家族の交流会ピアサロンに参加してみませんか？認知症の方の介護をされている家族などの介護負担やストレスの軽減を図るために、認知症の方と家族の相談交流会ピアサロンを定期的に開催しています。その中で6月は講師の先生をお招きし相談交流会を開催しますので、この機会にぜひご参加ください。6月27日木曜日午後1時30分から3時まで、岩出市総合保健福祉センター3階会議室 B で行います。講師は真島メンタルクリニック真島正幸さんです。内容は講師による認知症についての講話や家族の交流会です。対象は認知症の方を介護されている家族、 事情により高齢者本人の同伴も可能ですので、事前にご相談ください。申し込み問い合わせは市役所電話 62-2141 介護保険係へどうぞ。介護保険制度は皆さんが納める保険料で支えられています。平成25年度からの65歳以上の方第1号被保険者の保険料は第5期介護保険事業計画で推計された岩出市の介護サービスにかかる費用のうち第1号被保険者が負担する割合に応じて基準額が決定され、段階別の保険料額が定められます。本人と世帯員の住民税の課税状況や前年の合計所得金額などによって個人ごとの保険料段階が決まります。所得段階別介護保険料は第1段階34,700円から第7段階121,500円までとなっており、基準額は第4段階の69,400円です。平成25年度介護保険料第1期分の納期限は7月1日月曜日です。期限に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。その他、長寿介護に関するお問い合わせは、市役所電話 62-2141、長寿介護課介護保険係、または長寿社会係へどうぞ。長寿介護課からのお知らせでした。
保健推進課からのお知らせです。特に中国へ渡航される方への感染症予防のお知らせです。5月8日現在、WHO からの情報によると、中国において鳥インフルエンザの死亡例が32名、確定患者が131例報告されています。現時点で人から人への感染は確認されておりませんが、今後の情報にご注意ください。渡航時の注意について、不用意に動物に近寄らない、積極的に手洗いを行う、発熱や咳などインフルエンザ用の症状が出た場合は、マスクを着用し、現地の医療機関を受診する。帰国時の注意について、発熱や咳などインフルエンザ用の症状がある場合は、検疫所へご相談ください。帰国後10日以内にインフルエンザ用の症状が出たときは、最寄りの医療機関を受診し、その際に中国に滞在していたことを必ず伝えてください。鳥インフルエンザ感染症に関する Q&A 質問1、鳥インフルエンザウイルスは人から人に感染しますか？答弁。現時点では感染が確定した患者間や患者との接触者の中で人から人に感染したという形跡はありません。引き続き全ての考えられうる感染源について調査することとしています。質問2。人々はどのように鳥インフルエンザウイルスに感染したのでしょうか？答弁。確定例の中には、動物や動物のいる環境との接触があったものがいます。ウイルスが上海の市場の鳩から見つかっています。人がどのように感染したかは分かっていません。質問3。鳥インフルエンザウイルスによる人感染の主な症状は何ですか？答弁。これまでのところ、この感染症を有する患者は重症肺炎を患っています。症状には発熱、咳、息切れが含まれます。質問4。鳥インフルエンザウイルスの感染を予防するにはどうしたらよいでしょうか？答弁。感染全般を防ぐために基本的な衛生習慣が必要不可欠です。例えば、手洗い。次のような時には特に入念にしましょう。食品を扱う前後とその間、 食事の前やトイレの後、動物の世話をしたり、動物の排泄物を処理した後、手が汚れている時、家人が病気になりお世話をする時、そのような時には石鹸と流水で手を洗い、アルコール消毒も利用しましょう。咳エチケット。咳やくしゃみをする時は、口と鼻をハンカチやティッシュで覆いましょう。マスクを着用するのも良いでしょう。食品安全対策について。鳥インフルエンザはよく調理された食品からは伝染されません。通常の加熱調理温度で不活化するので、適切に準備され調理された肉を食することは安全です。通常の加熱調理温度は、食品のすべての部分で70度に達する、ぐつぐつ煮る、ピンク色の部位がなくなるまで加熱することです。感染症予防についてでした。岩出市母子保健推進員のマタニティサロンアイアイのご紹介です。午後のひととき、お茶を飲みながらマタニティ友達を作りませんか？上の子供たちも一緒に参加してくださって構いませんので、お気軽にご参加くださいね。1回目は6月10日月曜日、2回目は10月7日月曜日、3回目は2月10日月曜日です。いずれも午後1時30分から3時30分まで、岩出市総合保健福祉センター2階和室28畳で行います。申し込みは不要です。直接お越しください。
岩出市総合保健福祉センターでは、一般健康相談を毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談を行っています。献血にご協力ください。今月は8日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、21日金曜日、エバグリーン岩出中房店で、午前10時から12時までと、午後1時から4時30分まで行っています。一般献血は、16歳から69歳までの方が対象です。なお、65歳以上の方は、60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。6月の休日歯科診療当番医のお知らせです。2日日曜日、河野歯科医院、紀の川市小川、電話 73-2309。 9日日曜日、清滝歯科医院、紀の川市ケア、 77-6161。 16日日曜日、中西歯科医院、紀の川市岸川町長山、64-7234。 23日日曜日、高木歯科医院、岩出市水須、63-0416。 30日日曜日、山本歯科、紀の川市小川、73-6369です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。6月4日から10日は、歯と口の健康週間です。8020運動を知っていますか？80歳になっても20本以上の歯を残そうという運動です。私たちはもともと親知らずを除いて、28本の歯を持っています。ところが、年とともに虫歯や歯周病が原因で歯の数が減っていきます。特に歯周病は自覚症状がないため放置されることがしばしばで、成人のおよそ 80% がかかっています。最近では歯周病が全身に及ぼす影響についてクローズアップされています。口の中の細菌が誤って気道に入り、誤嚥性肺炎を引き起こしたり、糖尿病の悪化や心筋梗塞、脳梗塞にもなりやすいなどと言われています。歯周病はストレスや偏食で栄養摂取が不足し、 抵抗力が低下したところに歯磨きがおろそかになり、思考がたまると発症してしまうと言われています。健康で快適な生活を営むためには、何と言っても充実した食生活は欠かせません。そのためには最低20本の歯を残すことが必要です。20本あればほとんどの食べ物をおいしく食べることができ、健康の維持はもちろん、生きる楽しみも増えていきます。歯と口の健康を保つためのポイントを3つ紹介します。1、定期的な検診を受けましょう。今年度40歳、50歳、60歳、70歳になる方を対象に、歯周疾患検診の案内をはがきで送っています。2、定期的に歯垢除去を受けましょう。歯垢を歯石にさせないように、正しい歯磨きをすることはもちろんですが、ついてしまった歯石は、歯科医院で専用の器具を使って取り除いてもらいましょう。3、歯間ブラシや糸ようじなどの歯間清掃用具を使用しましょう。通常の歯磨きだけでは、歯と歯の間の汚れに届かない場合があります。歯周病予防の第一歩は、原因となる歯垢を取り除くことですので、歯間ブラシや糸ようじなどを活用しましょう。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。相談は次の2箇所です。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室。月曜日から金曜日の平日、午前9時から午後5時まで。公立長病院は毎週木曜日の午後2時から4時までです。相談担当者は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーの方々です。まず、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へ電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。電話は073-441-0808 です。保健推進課からのお知らせでした。
暮らしの情報。みんな集まれ、岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。実施日をお伝えします。7月8日月曜日、または19日金曜日。対象は2歳児。水遊び、雨天の場合、サーキット。定員は15組。7月16日火曜日、または26日金曜日。対象は1歳児。水遊び、雨天の場合、サーキット。定員は10組。7月23日火曜日、または30日火曜日。対象は0歳児。水遊び、雨天の場合、手作りおもちゃ。定員は10組です。実施日はそれぞれ2回ありますが、どちらか良い日を選んでください。場所は岩出市総合保健福祉センターで、午前10時30分から11時30分まで行います。受付期間は、6月19日水曜日から28日金曜日まで、電話でお申し込みください。実施日の前日まで受け付けていますが、定員になり次第終了をさせていただきます。お問い合わせは、岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。お子さんのために手作りおやつを作ってみませんか？気持ちにゆとりを持てば子育ても楽しくなります。日時は6月26日水曜日、午前10時から正午まで、岩出市総合保健福祉センターで行います。対象は子育て中の保護者で、定員は16組です。一時保育があります。希望の方は6月3日月曜日から21日金曜日まで電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせは、 岩出市地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。成人講座のお知らせです。岩出の歴史について、講師は県岩出市文化財保護審議会委員長谷正弘さんです。日時は6月15日土曜日午後1時30分から岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールで開かれます。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係へどうぞ。岩出市文化協会では日頃のクラブ活動の成果を発表する機会として作品の展示を定期的に行っています。今月は岩出社友会の皆さんによる展示です。期間は6月19日水曜日から27日木曜日午前9時から午後5時まで、最終日のみ午後4時までの展示となります。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室、入館時間は午後4時30分までです。休館日は毎週火曜日と祝日の翌日です。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 障害学習課内岩出市文化協会事務局へどうぞ。震災復興チャリティー岩出舞踊祭りを開催します。日時は6月23日日曜日午前11時30分から岩出市民総合体育館小ホールで行います。内容は新舞踊、古典舞踊、歌、カラオケです。お問い合わせは米谷さん電話 62-0777 へどうぞ。
今月の行政相談は6月19日水曜日午後1時から3時まで桜台地区公民館視聴覚室で行います。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 視聴講室市民ふれあい係までどうぞ。教育相談について、岩出市内の小中学生やその保護者の方々を対象に学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラーは山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校。その他に適応指導教室フレンド、岩出市青少年センターがあります。ご相談のお申し込みはお子様が通学している小中学校か岩出市教育委員会教育総務課までお願いします。電話は 62-2141 です。消費生活相談について、悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。相談は無料、秘密は厳守します。6月11日火曜日午後1時から4時まで、中央公民館2階第一会議室。6月25日火曜日午後1時から4時まで、市役所2階第4会議室。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室までどうぞ。総合体育館アリーナで遊ぼう。今月は6月15日土曜日午前10時から午後4時まで、種目は卓球、バドミントン。入場は無料です。アリーナ使用には上履きが必要です。使用中の怪我などについては応急処置のみ行いますが、その他の責任は負いません。使用者多数の場合は入場制限を行うことがあります。 歴史講座を開催します。今回の講座は岩手・紀の川地域の古代寺院について、白鳳時代における古代寺院の最新情報を交えてお話しいただきます。6月23日日曜日午後1時30分から3時まで、岩手市民族資料館2階大外議室で行います。講師は紀の川市教育委員会障害学習課文化財係長辰岡勝人さんです。お問い合わせは電話 63-1499 岩手市民族資料館までどうぞ。皆様のご参加をお待ちしています。講座色彩で語ろう、自分らしく生きるためにを開催します。色彩心理学で自分自身を見つめ、心の深呼吸。色彩と仲良くなって自分らしさを育てませんか。講師は色彩心理学療法士の岸泉さんです。6月25日火曜日午前10時15分からおよそ2時間です。岩手図書館大会議室で行います。定員は20人、先着順です。対象は岩手市民または市内にお勤めの方です。一時保育もあります。氏名、年齢、住所、電話番号、一時保育希望の方はお子さんの年齢と人数を電話かファックスまたは E メールでお知らせください。電話は岩手市役所 62-2141 市長公室男女共同参画担当、ファックスは 63-5229、 E メールは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。
公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第26期小学生を募集します。お問い合わせは岩手市役所電話 62-2141 上田徳一千代子育英小学会事務局教育総務課学校教育係へどうぞ。講座企画募集のお知らせです。女性と男性が共に生きる社会を目指して、6月23日から29日までの1週間は男女共同参画週間です。岩手市では性別にかかわらず男性も女性もあらゆる人が生活しやすい男女共同参画社会の実現を目指したまちづくりに取り組んでいます。この男女共同参画がより身近に感じられるような事業を企画実施していただける団体を募集します。皆様の独創的なアイデアをお待ちしています。募集事業は次のいずれかに該当するものです。仕事と生活の調和の推進、男女間のあらゆる暴力の根絶、男女で関わる子育て介護地域活動、家庭生活、心と体の健康づくりなどです。内容は、市民に広く参加を呼びかけるもの、営利を目的とした企画でないもの、岩手市の施設を会場として実施するもの、他の団体から重複して助成を受ける事業でないもの、要項は、市長公室、または岩手市ウェブサイトからダウンロードできます。お申し込みお問い合わせは岩手市役所電話 62-2141 市長公室男女共同参画担当までどうぞ。岩手警察署からのお知らせです。犯罪による被害は皆様方の日頃のちょっとした心がけで防ぐことができるものも多くあります。次の点に注意して犯罪の被害に遭わないようにしてください。 空き巣など家屋に侵入する泥棒対策は、1、外出するときは戸締まりを忘れずに、2、窓やドアに補助錠を取り付ける、3、帰省などで長期間不在となる場合、自宅に現金を置かず貯金通帳と印鑑は別々にして保管する。乗り物盗難対策は、1、自転車の鍵かけを忘れない、2、自転車やオートバイは2ロックにする、3、自動車から離れるときは必ずドアロックをする、4、エンジンキーをつけたまま自動車から離れない。車上狙い対策は、1、車から離れるときは車内に物を置かない、2、車から離れる場合は短時間でもドアロックを確実にする、3、窓を開けたままにしない。時間や子どもの安全対策は、1、帰宅が遅くなるときは家の人に迎えに来てもらう、2、夜間はできるだけ明るい道路を通る、3、防犯ブザーなどを携帯する。以上です。お問い合わせは岩出警察署 63-0110 です。2013アジアグランプリアーチェリー大会が3月9日土曜日から15日金曜日にタイのバンコクで開かれました。出場者は古川隆治さんです。結果は男子個人の部金メダル、男女混合の部金メダル、男子団体の部銀メダルでした。2013年度全関西春季アーチェリー競技大会が4月7日南山スポーツ公園陸上競技場で行われました。結果は男子の部1位土井智明さん、2位川島洋平さん、女子の部1位大島めぐみさん、2位播磨真紀さんでした。
全国一斉子どもの人権110番を解説します。いじめ、体罰、登校拒否、子どもの虐待など子どもの人権に関わるすべての問題について子ども人権委員が電話相談に応じます。相談は無料で秘密は厳守します。日時は6月24日から30日の午前8時30分から午後7時まで。なお、土曜日曜は午前10時から午後5時までです。電話は全国共通無料の0120-007-110 番です。落書きは犯罪です。器物損壊罪になります。町で落書きがされているのを見かけると、町だけでなく、私たちの心も汚されているようで、とても気分が悪いものです。まして、その落書きが自分の悪口で、たくさんの人の目に見える場所に書かれていたら、どんな気持ちがするでしょう。大阪府と和歌山県との府県境周辺のハイキングコースで、平成14年から連続して差別落書きが発生しています。現在岩出市では関係各市長、大阪府および和歌山県振興局、警察などと連携しパトロールを実施しているところです。また市ではこれからも一人一人のかけがえのない人権を守りたいという市民の願いのもと人権啓発に取り組んでまいります。落書きは犯罪です。人の心を傷つける落書きは絶対やめましょう。もし、そのような落書きを見つけたときは、市役所、電話、62-2141、福祉課、人権啓発係までご連絡ください。
和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。アジサイ祭りを開催します。6月1日土曜日から30日日曜日まで、 アジサイ園を開園します。3000平方メートルの広さを誇るアジサイ園にはブルースカイ、ウズアジサイ、隅田の花火などおよそ50品種1000株のアジサイを植栽しています。まもなく見頃を迎えるアジサイをぜひお楽しみください。またアジサイ園へといざなう中央広場より東展示室までのメインストリートをさまざまな品種のアジサイで飾ります。紀州ふるさとの店で6月1日から500円以上お買い上げの皆様にミセスクミコ、ホワイトダイヤモンドなど6品種のアジサイの苗1200ポットをプレゼント。なくなり次第終了します。アジサイの剪定と増やし方教室を6月23日日曜日と30日日曜日午後1時30分から4時まで開きます。どちらか都合の良い日をお選びください。ただいま電話での申し込みを受け付けています。アジサイの特徴や種類、年間の管理方法や増やし方を学び剪定体験をしていただきます。講師はグリーンアドバイザーの尾上茂幸さん、定員は32人です。ワクワク教室参加者募集中。お気軽にお電話ください。6月9日日曜日、緑化木の増やし方教室。16日日曜日、父の日の手作り椅子。材料費として1000円必要です。時間はいずれも午後1時30分から4時までです。展示会があります。6月1日と2日初夏の山荘展、8日と9日野生蘭展、15日と16日古典植物展、29日と30日野生蘭展です。いずれも土曜日と日曜日です。時間は午前9時から午後5時、最終日は午後4時30分まで、一部即売もあります。6月の休園日は、4日、11日、18日、25日、いずれも火曜日です。お問い合わせは、植物公園緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570 へどうぞ。緑化センターからのお知らせでした。
小中学生のメッセージ第3回、今月は山崎北小学校5年福田志保さん、ありがとうハーナ。危ないハーナ。ハーナが幹をかばって車の前に飛び出した時、私は心の中で叫びました。無事でいてほしいという願いとは裏腹に、血に染まったハーナの体毛が目に飛び込んだとき、私の心は震えました。自分のことより、ミキのことを考えてハーナは行動したのでしょうか。私は考えました。そして気づきました。ハーナはただミキを助けたい一心で身代わりになったのです。ハーナを動かしたのは、ミキが大好きだという気持ちからだと感じました。まるでハーナは、ミキを守る守り犬みたいに思いました。一命を取り留めたハーナですが、その後ろ足は、二度と歩くことができなくなりました。そんなハーナを見て、ミキは、心が張り裂けそうにつらかったと思います。ハーナが歩けるようにと毎日祈り続けたミキ。動く前足だけで一生懸命歩こうとするハーナ。見守り続ける家族。私はみんなの姿に言葉では言い表せないくらい感動しました。誰もが悩み、苦しみながら、それでも逃げずに生きていくことは、なんて素晴らしいんだろう。それに比べ、些細なことでわがままになる私が、とても恥ずかしくなりました。ある日、スケボーで遊んでいる子供を見たタクが、 ハーナをスケボーに乗せたら自由に動けるのではないかと思いついた場面で、私はいいアイデアだと拍手したくなりました。けれどうまく歩けず失敗。そこでミキがハーナ専用の車椅子を作ることに決めました。家族みんなが協力し合って車椅子を作る様子に、家族の絆の強さとハーナへのあふれる愛情を感じました。そうです、ハーナも家族の一員なのです。車椅子はミキにとってもハーナにとっても希望の光だと思いました。だから完成した車椅子に乗って走り回るハーナを見たとき、ミキは生きている幸せと喜びをハーナからプレゼントされたと思いました。この物語を通して一番大切なことは、絶望の底に落とされてもそこから希望を見つけ出し壁を乗り越えていく強さが人間にはあるのだということを学びました。そしてその強さを育てていくものは、ただ生きようとする命のきらめきと尊さを感じる心の中にあると思います。病気に負けずに生きていこうと決意したミキに、私もファイトを送り続けたいです。そしてハーナと4人の家族の笑顔の花を私の心にも咲かせていきたいです。福田志保さんの作文でした。
図書館へ行こう。子ども向け図書館 DVD 上映会が6月29日土曜日、岩出図書館大会議室で上映されます。先着100人で入場は無料です。開演は2時からです。タイトルはマダガスカル2。セントラルパーク動物園であの大事件が起こってから数年、ニューヨークの大スターアレックス、マーティー、グロリア、メルマンが動物園に戻る日がやってきた。ペンギンズが操縦する飛行機に乗せられ大空に飛び立つが、すぐに燃料切れに。不時着した場所はなんと4頭のふるさとアフリカだった。都会育ちの4頭が初めて知る大自然の厳しさ、友情、愛、家族の絆、そして訪れた大ピンチ。彼らはこの危機に立ち向かい、アフリカの仲間たちを救えるのか。笑いと勇気にあふれた大冒険が今始まる。上映時間は89分、日本語吹き替え、日本語字幕入りです。国語の教科書に載っている本を読もう。岩出図書館では、小中学校の教科書展示会に合わせて、岩出市内の小中学校で使用している国語の教科書に載っている本の特別展示を行いますので、どうぞご利用ください。展示期間は次の通りです。教科書展示会は6月14日金曜日から29日土曜日まで。国語の教科書に載っている本の特別展示は6月1日土曜日から9月4日水曜日まで。場所は岩出図書館展示コーナーです。フラットシアターのお知らせです。第1回は若年性アルツハイマー病にかかった妻を支える夫との絆を描いた私の頭の中の消しゴムを上映します。ぜひご参加ください。6月7日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室です。入場は無料、先着100人。問い合わせ先は岩出市役所福祉課、電話 62-2141、または岩出図書館 62-7222 です。絵本の読み聞かせ会が開催されます。親子で絵本を楽しみませんか。日程は6月14日、8月9日、10月11日、12月13日、2月7日のいずれも偶数月の金曜日です。2歳から就学前の幼児が対象のすくすく広場は午前10時20分から、0歳から1歳が対象の 親子で遊ぼうピヨピヨは午前11時から岩出図書館で行われます。お問い合わせは子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。6月の図書館ボランティアによるお話し会は2日日曜日、9日日曜日はお話ドロップス、16日日曜日、23日日曜日はお話の扉、30日日曜日は英語でお話し会があります。いずれも午後1時30分から岩出図書館お話室で開かれます。8日土曜日はお話の時間、午後2時から総合保健福祉センター図書室お話室です。図書館スタッフによるお話し会お話パレットは22日土曜日午後3時から岩出図書館お話室で開かれます。6月の図書館の休館日のお知らせです。岩出図書館駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室、中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室ではいずれも毎週木曜日の6日、13日、20日、27日です。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館電話 62-7222、ファクス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
キーちゃん通信第1回紀の国和歌山国体大会岩出市実行委員会事務局よりのお知らせです。今月は記念すべき第1回、これから紀の国和歌山国体の情報をお知らせしていきます。国体っていつから始まったの？第1回は昭和21年に兵庫県を含む京阪神地方で開かれました。和歌山県ではその後昭和46年に開かれたので、今度の平成27年の大会は44年ぶりの開催となります。正式には国民体育大会といって日本で一番大きなスポーツの祭典です。日本中から大勢の人たちが集まって、たくさんの市町村でいろいろなスポーツをします。毎年それぞれの都道府県で順番に開かれていて、2015年、平成27年は和歌山県で開かれます。また、一流選手が出場する競技のほかにも、子どもから大人まで誰でも気軽に参加できるデモンストレーションとしてのスポーツ行事も県内で開催されます。国民体育大会のシンボルマークは、丸の中に赤い松明が描かれた許可マークです。昭和21年の第1回大会終了後に制定されて、第2回大会から使われています。また、キーちゃんは紀州犬をマスコットキャラクターにしています。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、市長公室、国体準備室へどうぞ。総平ちゃんでお土産作り。平成27年に開催される紀の国和歌山国体大会、この大会のロゴやキャラクターを使った商品には総平ちゃんを無料で使用できます。総平ちゃんで岩出市のお土産作りしませんか？使用には申請が必要です。詳しくは岩出市ウェブサイト総平ちゃんコーナーをご覧ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。キーちゃん通信でした。最後に4月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口 53,331 人、そのうち男性 25,800 人、女性 27,531 人、世帯数は 21,290 世帯です。以上、声の広報岩出2013年6月第87号をお伝えしました。 お問い合わせは郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209岩出市役所市長公室、電話0736-62-2141へどうぞ。ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。